日本共産党岡山市議団。河川の浚渫で災害に備える。問い。河川の堆積土砂は被害発生前に撤去することが必要だが、国や県に被害箇所の実態を伝え、具体的な対応を求めたか。また、岡山市が管理する河川への方針と目標は。答え。県ではこれまでも緊急度が高い箇所から浚渫等を順次実施しており、今後3年間でさらに集中的に取り組む予定と聞いているが、引き続き国、県に強く働きかけ、岡山市もできる範囲で協力していく。また、7月豪雨で岡山市管理河川に堆積した土砂は、平成31年の出水期までに撤去することにしている。今後、河川維持管理計画を策定し、計画的に土砂撤去等を実施していく。計画的に検討して施設整備。問い。今後、高齢化が一層進む中で、特別養護老人ホームの入所希望者は増えるが、施設は足りているのか。答え、岡山市では1年間で約1000人が入所できている。要介護3以上で1年以内に入所が必要とみなされた待機者も約1000人であるため、緊急を要する待機者への対応は一定程度できていると考えている。住み慣れた地域で暮らせる環境整備などの観点から、平成31年度から3年間の第7期計画では、地域密着型特別養護老人ホームを2施設整備し、第8期計画以降でも必要な施設数を検討していく。中、第7期計画。岡山市第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画。第8期計画。岡山市第8期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画。中、終わり。教員の働き方の方針を策定。問い。教員の長時間勤務解消への課題と事務処理の削減を含めた目標年次は、答え、長時間勤務の背景には子どものためにという教員の意識が強く、業務の削減ができにくいことや勤務時間への意識が薄いことなどが挙げられる。こうした中、国から公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインが示されたことにより、岡山市も一定の方針を平成31年度中に策定し、可能な限り早期に解消していきたい。市民ネット。女性が活躍するための改善策。問い。女性が社会で活躍するには、長時間労働がないことや、保育環境の整備が必要だが、岡山市が考える改善策と予算は、答え、今回の参画条例の改正では、職場と家庭生活等の両立を支援する職場環境の整備を明記し、経済団体等の要望を伺いながら、取り組みを進める。中、参画条例。岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例。中、終わり。また、保育環境の整備も重要であり、これまでの3年間で新たな受け皿を4350人分の見込みで確保している。平成27年度以降、事業費は毎年度増額しており、31年度も前年度比で約 13% 増の予算を計上している。 エアコンを市の負担で設置。問い、放課後児童クラブにも岡山市としてエアコンを設置すべきではないか。答え、これまで各運営委員会で設置していたが、地元の費用負担が大きいことなどから、今後は市の負担で設置していくよう見直した。新設の場合は建設当初から、季節の場合は更新時に適用していく予定。虐待防止へ新たな取り組み。問い、子どもの虐待を起こさないため、関係機関とはどのような連携をしているのか。答え、子ども総合相談所と地域子ども相談センターを中心に、保健センター、学校園、医療機関など、要保護児童対策地域協議会の関係機関と役割を確認し、相互に連携して対応している。特に子どもの安全確認と安全確保は、警察との緊密な連携が欠かせないため、国の緊急総合対策を受け、岡山県警察本部と新たに情報共有に関する協定を締結した。5、個人質問9ページ。33人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。防災まちづくり。情報の自動収集で迅速な避難につなげる。問い、平成31年度の緊急情報伝達整備事業で避難情報発令支援システムを導入するメリットは？答え、現在は気象台などからファクス等で得ている土砂災害や河川の水位等の多くの情報を自動的に集約し、区役所や関係部署から一画面で確認できるようになる。また、急速に変化する気象状況等を捉え、自動的に岡山市の避難情報発令基準と照らし合わせ、発令区域を詳細に地図上に示すことができる。最終的にはシステムの情報を参考に、人が発令判断を行い、市民へ迅速な避難情報を提供できるようになる。7月豪雨を踏まえた排水機場の機能強化。問い、7月豪雨での浸水被害を受け、岡山市浸水対策基本計画2019改定案が作成されるが、1、排水機場の保守点検、2、監視カメラの設置、3、捜査員の安全対策にどう取り組むのか。答え、1、平成31年度から岡山市が管理する中小規模の排水機場の年間点検回数を1回から2回に増やすなど点検を強化する。2、まずは中規模の排水機場に導入したいと考えており、関係部局にも情報を提供していく。3、排水機場施設の浸水への安全性を調査するとともに、ライフジャケット等の安全装具の充実や可搬式止水板の配備を行う。分散している機能を集約し、新庁舎の延べ床面積を算出。問い、現本庁舎の延べ床面積27,595平方メートルに対し、新庁舎の基本構想、素案では58,500平方メートルの予定だが、内訳は、また分庁舎や北区役所機能を集約する構想だが、他施設の集約も検討すべきでは、 答え、新庁舎の延べ床面積は、本庁舎、分庁舎、保健福祉会館、民間ビルに分散している機能を集約することとしている。職員数を2159人と想定し、総務省の基準をベースに、事務室約17500平方メートルと、倉庫、会議室、議会関係諸室等の約4万1000平方メートルを加えて算出した。素案では、本庁北区役所機能の集約を検討したが、他に合築が適切な施設があれば、必要に応じ検討する。新たな事業で連携の取り組みを広げる。問い、平成28年度から行っている岡山連携中枢都市圏の連携の成果と今後の新たな事業は、用語解説、岡山連携中枢都市圏、県域の中心市と近隣の市町村が連携協約を締結することにより、連携中枢都市圏を形成し、県域の活性化を図る。岡山市を中心とし、津山市、玉野市など、県内8市5町で形成。用語解説、終わり。答え、これまで42事務事業に取り組んでおり、中でも図書館相互利用は、連携市、町のどの図書館でも、図書の貸し出しと返却が可能で、住民サービスの向上につながっていると感じている。31年度からは新たに2事業を追加し、県域内の指定施設を県域内の小学生が無料で利用できる子どもパスポート事業と、中小製造業海外販路開拓支援として、アジア諸国の企業との商談会の開催を計画している。地域を活性化する大学生の取り組みをこれまで以上に支援。問い、大学生まちづくりチャレンジ事業のこれまでの成果と平成31年度の取り組みは。用語解説、大学生まちづくりチャレンジ事業。市内等の大学生による地域の企業や団体等と共同した地域活性化等の取り組みに対して支援する事業。用語解説終わり。答え、29年度は7大学12グループの約110人、30年度は8大学14グループの約130人が参加した。30年度の活動報告会では、大学生ならではの視点でのバリエーションに富んだ取り組みについて、熱意あふれる発表が行われた。31年度は、複数の大学の学生が一つのグループで活動できる部門を創設するほか、ビジネスのスタートアップへのチャレンジなども可能にする、学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクトへグレードアップを図り、これまで以上に大学生の活動を支援していきたい。福祉文化 ESD 市中心部の歴史を存続。問い、旧内三下小学校の敷地に残る岡山城西の丸西手櫓の保全をどう考えているか。答え、西手櫓は岡山城の西方を守るため、400年余り前に建てられた櫓で、本丸跡に残る月見櫓とともに国の重要文化財に指定されている。岡山市にとってかけがえのない歴史遺産として、文化財保護法に基づき後世に引き継いでいく。再犯防止のための自治体会議や推進計画を準備。問い、刑法犯の認知件数は減少しているが、検挙人員に占める再犯者の割合は増加している。 犯罪対策には再犯の防止が重要だが、岡山市の再犯防止推進計画の考え方と取り組み状況は、答え、岡山市長が発起人となり、平成31年6月の設立に向け、再犯防止を推進する矯正施設所在自治体会議の準備をしている。再犯防止のための推進計画は必要であり、策定に向けた準備を進めている。具体的な施策は、就労先や住居の確保、保健医療や福祉サービスの利用など多岐にわたり、それぞれの機関と協議し、役割分担や施策について整理を行っていきたい。ふれあい収集を要介護1以上に拡充。問い、平成30年度にふれあい収集の対象者を要介護2以上に拡充したが手応えは、また31年夏以降に要介護1以上に拡充する理由と利用の増加見込み数は、答え、要介護2以上に拡充後、対象の独居高齢者等から喜びの声をもらう一方、要介護1の方からは早く対象にしてほしいとの声ももらっている。要介護1以上への拡充は、身体的な理由だけでなく、認知症などでゴミ出しが困難な方にも対応するためで、約570件の増加を見込んでいる。地域での困りごとの相談や支え合う地域づくりの支援を強化。問い、地域の福祉を草の根で支える民生委員制度は先細りの状況にあると言える。民生委員の負担軽減のため、コミュニティソーシャルワーカーの配置を岡山市でも考えてはどうか。用語解説。コミュニティソーシャルワーカー。地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支援と、それらの人々が暮らす生活環境の整備や、住民の組織化等の地域支援を、中心となって展開実践する人。用語解説終わり。答え、現在、岡山市社会福祉協議会が地域での困りごとの相談や支援を行っている。また、岡山市では支え合う地域づくりをサポートする推進員等を社会福祉協議会に配置し、支え合いの地域づくりの支援強化や課題を抱える世帯への支援を進めている。今後取り組みを進める中で地域の声も聞きながらコミュニティソーシャルワーカーの配置も検討していきたい。にぎわいスペースやオープンロビーを備える劇場に。問い、岡山芸術創造劇場。歌唱は今まで芸術に触れる機会がなかった市民にとってどんな意味があるのか。答え、大中ホールの上演機能の向上により、今まで岡山市で鑑賞できなかった様々なジャンルの舞台芸術などを公演することで、文化芸術に触れる機会を広く市民に提供できると考えている。劇場は商店街からつながるにぎわいスペースや2、3階のオープンロビー、4階のギャラリーなど誰もが気軽に訪れ、憩える空間を備えており、市民や市民団体などが交流し、新しい活動を生み出す場になると考えている。教育に関する国際会議を開催。問い、ESD に関する国際会議を行うとのことだが、いつ頃どのようなテーマで行われ、規模はどのくらいか。答え、平31年11月に岡山大学と共催で、 教育に関する国際会議を開催する。70カ国以上から100人を超える教育関係者等が出席予定で、SDGs 達成に向けた世代間教育とグローバルな市民教育について話し合う。合わせて岡山市のこれまでの ESD 活動を振り返るとともに、今後の活動のあり方を考えるため、ESD フォーラムを開催する。ESD 岡山アワードの過去の受賞団体を招くほか、教育に関する国際会議の出席者にも参加してもらう予定。